最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年6月14日日曜日、気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。6月14日は世界献血者デーです。これは安全な血液製剤の必要性を広く認識してもらい、献血に協力してくれる人たちに感謝するための国際的な記念日なんですよ。医療の現場を支えるとても大切な活動ですよね。テクノロジーの世界でも医療データの管理やより安全な輸血のためのシステム開発など貢献できる分野がたくさんありそうです。誰かの善意がテクノロジーの力でさらに大きな助けになるって素敵ですよね。さて、今日のポッドキャストではまず前半で G7 サミットに集まる AI 企業のトップたちのお話や私たちの生活に関わる経済のニュースを、後半では開発者の間で話題のクロードコードの最新情報、そして Apple が発表した新しい AI 機能の初見レビューまで幅広くお届けします。まずは国際的な大きな動きから。ヤフーニュースで報じられた AI 企業幹部 G7 サミットに集結へというニュースです。明日15日から始まる先進7カ国首脳会議 G7 サミットに AI 開発のトップ企業の幹部たちが出席することが明らかになりました。名前が挙がっているのは ChatGPT で知られる OpenAI のサム・アルトマン CEO やライバルとも指されるアンスロピックのダリオ・アモデイ CEO など、まさに AI 業界の最前線を走る人たちです。さらに、日本の AI 開発企業、魚 AI を創業した伊藤蓮さんも参加する見込みだそうです。これは注目ですね。じゃあなんで世界のリーダーたちが集まる G7 に AI 企業のトップが呼ばれるんでしょうか。記事によると、議題はインターネット上の子どもの保護や AI の安全な活用策だそうです。AI が急速に進化する中で、その力をどうやって良い方向に使うか、そしてどんなルールが必要か、国と企業が一緒に話し合おうという動きなんですね。特に生成 AI は便利な一方で、偽情報、いわゆるフェイクニュースを簡単に作れてしまったり、著作権の問題があったりと課題も山積みです。こうしたリスクにどう対応していくのか、国際的な協調が不可欠になっています。日本の企業がこの議論の場にいるというのもすごく重要なポイントだと思います。世界のルール作りに日本の視点が入るというのは、これからの日本の AI 戦略にとっても大きな意味を持ちますからね。これからの議論の行方をしっかり見ていきたいトピックです。続いては私たちの暮らしに直結するお金の話です。こちらもヤフーニュースから、消費税 1% で農家の手取り減、試算というちょっと意外なニュースです。飲食料品の消費税を今の 8% から 1% に引き下げた場合、全国でおよそ80万近くある中小の農家さんの手取りが年間で合計3000億円以上減ってしまう恐れがあるという民間シンクタンクの試算が出たそうです。3000億円を単純に農家の数で割ると、1件あたり約40万円の減収になる計算です。これは大きいですよね。減税なのにどうして手取りが減るのって思いませんか。これには消費税の仕組みが関係しています。消費税って原則として、売り手が受け取った税金から仕入れの時に支払った税金を差し引いて、その差額を国に納めますよね。でも中小の農家さんの多くは手続きが免除される特例を使っています。この場合、お客さんから預かった消費税分は納税せずにそのまま収入の一部になっている、いわゆる益税という状態なんです。つまり税率が 8% の今は、その 8% 分が収入にプラスされていたわけですが、これが 1% に下がるとその収入がほぼなくなってしまう。一方で肥料や農機具を買うときに支払う消費税は変わらないので、結果的に手取りが大きく減ってしまうという構図なんです。政府内では2027年4月に消費税率を 1% に下げる案が有力視されているそうですが、同時に農家さんへの補助金の支給といった支援策も検討されているとのこと。 高齢化が進んで、もともと経営が厳しい農家さんも多い中で、この問題が離農をさらに進めてしまう可能性も指摘されています。良かれと思った政策が思わぬところで誰かの首を絞めてしまう、政策決定の難しさを改めて感じるニュースですね。
経済の話題をもう一つ、家計株資産500兆円超 NISA 投資という、こちらは明るいニュースです。政府が進める貯蓄から投資への流れが本格化して、日本の家計が保有する株式や投資信託の合計額がなんと500兆円を超えたそうです。内訳を見ると、2025年末の時点で株式などが342兆円、投資信託が165兆円。これ10年前の2015年末は合計で258兆円だったそうなので、この10年でほぼ倍増したことになりました。すごい勢いですよね。この大きな流れを後押ししているのが、やっぱりNISA、少額投資非課税制度です。特に2024年に始まった新NISA は、非課税で投資できる上限額が大幅に拡充されたことで、若い世代を含めて投資を始める人が一気に増えました。もう一つ面白いのが投資商品の変化です。記事では三菱 UFJ アセットマネジメントの eMAXIS スリムシリーズが例に挙げられています。昔は 1% を超えるのが当たり前だった投資信託の手数料、いわゆる信託報酬を、このシリーズは業界最低水準を目指し続けると宣言して 0.2% 前後まで引き下げました。こういう低コストで質の良い商品が出てきたことも、投資へのハードルをぐっと下げた要因なんでしょうね。中には純資産額が10兆円規模になるメガ投信も出てきているそうです。長く貯蓄が美徳とされてきた日本で、ようやく投資が当たり前の選択肢になってきた。この変化が日本の経済にどんな影響を与えていくのか、これからも楽しみですね。さて、ここまで経済が社会の大きな動きを見てきましたが、ここからはガラッと変わってテクノロジーの最前線にフォーカスしていきましょう。
まずは AI 開発の世界から。前に掲載されたフェーブル5は自分以上に信頼している、クロードコード開発者に聞くというとっても興味深いイベントレポートです。これは AI モデルクロードを開発しているアンスロピック社が日本で初めて開催した開発者向けイベント、コードウィズクロード東京の参加レポートなんですが、なんとイベント当日に新しい開発者向けモデルクロードフェイブル5がリリースされたそうで、会場はすごい熱気だったみたいです。この記事の筆者は、実際にクロードコードを開発しているエンジニアの方に直接話を聞くことができたそうで、その内容がすごく面白いんです。まず新しいフェイブル5について、モデルの応答が速くなったわけじゃない、ただ賢いので結果的に速いと、どういうことかというと、以前のモデルだとここも違う、あそこも違うって何度も修正指示が必要だったタスクが、フェイブル5だと一発で、あるいは少ない修正で終わる。結果的に人間のレビュー回数が5回から1、2回に減って、作業時間が半分になったという体感だそうです。開発者本人からフェイブル5は自分以上に信頼しているなんて言葉が出てくるのはすごいですよね。他にも AI エージェントの運用コストをどうやって下げるかという実践的な話も紹介されています。具体的には3つの定石があって、プロンプトキャッシング、つまり一度使ったプロンプトの結果を再利用すること、コンテキストを短く保つこと、そしてモデルルーティング、つまり簡単な作業は性能が低くても安いモデルに、重要な作業は高性能なモデルにと使い分けること。これは AI を実際に業務で使っている人にはすごく参考になる知見だと思います。そしてこのイベント全体を貫く裏テーマが、威張る、つまり評価の重要性だったそうです。銀の弾丸はない、顧客データから良い例を選んで地道に作るしかないと、公開されているベンチマークのスコアだけじゃなくて、自分たちの使い方に合った評価基準を自分たちで手間をかけて作ることが AI を使いこなす上で何より大事だというメッセージが繰り返し語られていたそうです。 AI 開発のリアルな現場が陰見える、とても面白いレポートでした。
続いて、同じく前からクロードコードのさらにディープな使いこなし術についての記事です。クロードコードのアドバイザーがプロジェクトの本質を毎回思い出させてくれるというタイトルです。
AI にコーディングを任せていると、セッションが長くなるにつれて、 AI がそもそもこのプロジェクトで大事なことは何だっけという本質を見失ってしまうことがあるそうです。例えばシンプルなツールを作っていたはずなのに、 AI が勝手にこっちの方が効率的だからと複雑な機能を追加しようとしたり、あるあるって思う開発者の方も多いんじゃないでしょうか。この記事で紹介されているのは、そんな AI の方針ブレを防ぐためのテクニックです。クロードコードにはアドバイザーという機能があって、これは普段作業している AI 実行モデルよりも賢い AI が開発の重要な節目で自動的に呼ばれてアドバイスをくれるというもの。このテクニックの肝は、プロジェクトの設定ファイルであるクロード .md にアドバイザー宛てに、あなたはこのプロジェクトの本質の番人ですと直接語りかける形で指示を書いておくこと。例えば1、オフラインで動くこと。2、外部のライブラリに頼らないこと。3、シンプルであること。この3つからずれていたら指摘してくださいみたいに、プロジェクトの憲法みたいなものを書いておくんです。公式ドキュメントでも、アドバイザーには3人称で説明するより2人称であなたへと直接語りかける方が指示が通りやすいと書かれているそうです。この性質をうまく利用しているわけですね。こうしておくと、作業している AI が目先のタスクに夢中になって方針からずれそうになっても、節目で登場するアドバイザーが、ちょっと待って、そもそも大事なのはこっちだよねと軌道修正してくれる。実行モデルが忘れてもアドバイザーが思い出させる。まさに AI 同士で役割分担をさせて、プロジェクトを正しい方向に導く賢いハックですよね。 AI を単なる道具として使うだけなく、チームメンバーのようにマネジメントしていく新しい開発のスタイルを感じさせる記事でした。
最後はアップルの新しい AI 機能に関する話題です。テック系メディアザバージに掲載された2つの先行レビュー記事をまとめてご紹介します。1つは Mac に搭載される新しい Siri AI、 もう1つは iPhone の写真編集 AI ツールについてです。まず MacOS の新しい Siri AI の24時間レビューから。正直なところ、レビューした記者の感想はまだちょっと微妙という感じみたいです。例えば、ラップトップの性能を測るベンチマークテストの作業を自動化したかったそうですが、Siri AI はアプリを起動することはできても、その中で特定の操作をすることはまだできないようです。ただ、うまくいくこともあって、例えばテスト結果のスクリーンショットをたくさん選んで、この中の CPU スコアの平均を計算してと頼むと、ちゃんと表にしてまとめてくれたりするそうです。ただ、これも複数の種類のテスト結果を混ぜると混乱してしまったり、たまに数字を間違えたりと、まだ完全に信頼できるレベルではないとのこと。一番の課題として挙げられているのが、Apple のエコシステムの外にあるアプリやファイルにアクセスできないこと。例えば、メッセージアプリは Apple 純正のものしか見れず、シグナルの中は探してくれない。写真は iCloud のものは見れるけど、Google Photos やローカルにある Lightroom のカタログは無視されてしまう。まだまだ Apple Intelligence という名前の通り、Apple の世界の中で閉じた AI という印象が強いようです。続いて iPhone の新しい AI 写真編集機能のレビューです。こちらは3つの機能が紹介されています。1つ目はクリーンアップ。写真に写り込んでしまった人や物を消す機能です。これは以前からあった機能ですが、今回クラウドの AI も使えるようになって、精度が劇的に向上したそうです。やっと本当に使えるようになったと高評価ですね。2つ目はエクステンド。写真の構図が窮屈な時に AI で写真の端を自然に付け足して広げてくれる、いわゆる逆クロップ機能。これもやりすぎにならないように拡張できる範囲に制限があって、かなり説得力のある結果を出してくれるそうです。そして3つ目が一番野心的でちょっと問題も抱えているかもしれない、スペーシャルリフレーミング。これはまるで写真を撮った後でカメラの位置を少し動かしたかのように、構図を3次元的に再調整できる機能です。ただこの機能を使うと、 AI が元の写真にはいなかった人物を勝手に作り出してしまったり、結果がちょっと奇妙になることがあるとか。レビューした記者は、 AI による編集が当たり前になることで、写真とは何なのか、記憶とは何なのかというちょっと哲学的な問いにぶつかったと書いています。どちらのレビューも Apple の AI がまだ開発の初期段階であることを示唆していますが、私たちの普段の生活に AI がどう溶け込んでくるのか、その未来を垣間見せてくれるとても面白い内容でした。 さて、今日はいろんなニュースをお届けしました。 G7 で議論される AI の未来から、私たちの生活に関わる経済の話、そしてクロードやアップルの具体的な AI ツールの進化まで、テクノロジーが社会や私たちの仕事、そしてクリエイティビティをどう変えていくのか、その最前線に触れることができたんじゃないかと思います。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。